京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を、私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けする番組です。
そうなんです、この京都空間創生術はもう私が11年以上も連載を続けている人気の連載記事でございまして、もうその回数は260回を超えております。私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
さて今週のタイトルは新建館制作の10年間ということですね。
はい、最新号の記事からのご紹介ということになりますね、はい。新景観制作っていうのを、橋本さん聞かれたことありますか。
いや、ちょっと耳なじみはないんですよね。
実はですね、10年前の平成19年の9月からですね、
はい、
京都市全域におきまして、私たちプロの世界でいう新景観政策という政策がスタートしてるんですね。なんとなく街を歩いてると広告物が減ったりとかですね。
そうですよ ね、この2年ぐらい前によく看板がね、外されていってましたよ ね、
そうですね。だったりとか、高い建物が建てられなくなって全体的に建物が低くなったりとか、
はい、
ね、そういったことは全てこの新景観政策による、内容なんですね。で、まあ、今から約10年前にですね、こう新しい仕組みがスタートして、はい、今言う広告の規制なんかはですね、猶予期間があったんです、まあ、そう急に言ってもですね、外したりちっちゃくしたり、
そうですよ ね、
広告変えたりできないですから。
あれは会社の実費になるんですか。そうなんですよ、皆さん。
だから皆さんその準備期間の間に準備をしてもらって、でそれで締め切りっていうのがですね、まあ、その橋本さんおっしゃってる2年前3年前だったのかもしれないですけれども、というようなことでね、京都市の街並み全体をですね、良くしていこう、美しくしていこうということで、当時センセーショナルに導入されたのがこの新景観政策なんですね。
よくあの京都はコンビニエンスストアの色が違うとか、
そうですね、
ファーストフードの看板の色が違うとかありますけど、 それもそうなんですか。
そうですね、それも例えばよその街では真っ赤っかの色がちょっとエンジ色になってたりとか、ね、スカイブルーが紺色になってたりとかいうような、ね、ちょっと落ち着いた色があっていうのも一つそういう影響あるんですけど、うん、実はこの京都空間創生術でもですね、過去3度、
はい、
この景観政策を取り上げておりましてですね、まず1回目はですね、新景観論争夜明け前ということで、まさにこの今から景観政策が始まりますよというその少し前にですね、どういったことが議論されているのかというようなことを書かせていただいたのが1回目ですね。
2007年の記事ですよね。
そ
うですね。
で、その後、新景観政策が施行されてすぐですね、うん、新景観政策最前線というタイトルで書かせていただいたのが2年目、
はい、
はい。これが2007年9月です、はい。で、3回目はタイトルだけで言いますと、船岡山から山品は見えるのかということで書かせていただいた記事がこれです。3回目ということになってですね、
2010年の記事ですね。
で、今回10年目を迎えて第4回目というスタイルになるんですけれども、まあ、そもそもですね、こう建物っていうのはですね、個人 の、 その建築基準法の枠組みの中でですね、ある程度自由に建てられるものなんですね、はい、でというのはそりゃそうですね、自分でお金を出して自分の家なりビルなりを建てるんですから、うん、そういうある程度の枠組みの中できれいに作ればそれでよかったんですけれども、それに見た目とかですね、派手派手しさとかいうものをですね、こうなファクター要素に入れましてですね、
はい、
やったのがこの新景観政策なんですね。
ということは高さの規制なんかもそうなんですか。
だから、建築基準法上は建つ建物でも京都市の条例でですね、高さが抑えられちゃったりというようなことがあって、
はい、
これ導入当初はね、特に不動産業界をはじめとして大反対だったんですよね。まあ、そりゃそうですよね、今までは敷地があってで、その5階建て6階建てが建ってたものがですね、3階建てしか建たないということになりますと、そうですよね、マンションを分譲するにしても、テナントビルを作るにしても、やっぱりその貸せる床面積、売れる床面積っていうのが減りますからね。
そうですよね、
まあ、いわば土地の値打ちも下がると いうようなことが、まあ、当時起こったわけなんですよね。
なるほどね。
まあ、その前はですね、どちらかというと高さをですね、こう高くしようという時代やったんです。
あ、そうなんですか。
11年前は。例えばですね、あの街中にあるあの京都ホテルオークラとかあれ高いですよね。
は
い、
あ、なんか反対ありましたね。
ありましたけど、あれは公開空地って言いまして、こう空き地をたくさん市民の方に開放するから代わりに高い建物建て替えてくださいよというようなことがあったりとか、大池通りを通りましてもたまに45メートルの建物が建ってるんですけど、なんかこう、うん、壁みたいな建物とか、こう極端に周りに比べてこう高い建物とか、
ね、ありますよね。
あれはその11年前の政策の賜物なんですね。だから昔はどっちかというと、これからあのたくさん人も増えるし都心に住んでもらおうということで高さをこう上げてたんですけども、うん、まあ、思い切ってこの新景観政策、やっぱりそれじゃいかんよねと、50年500年後美しい京都を守るには、うん、ある程度規制をした方がいいんじゃないのというようなことなんですよね。
なるほどね。まあ、つまりあの京都らしい街並み、結局お寺とか神社とかがあるから高い建物はやめようということですか。
そうなんです。で、あとプラス例えばお寺とかから見る借景っていうのありますよね。
そうですよね。
で、そのお寺のお庭から見たときに、まあ言うたら庭の奥にピンク色の建物が見えてたらですね、
ちょっと興ざめですね。興ざめなんです
よ。だからそういうことも規制していこうというような流れがあるんですね。
なるほど。
あとですね、あの例えば私たちが住む住宅でもですね、三角屋根にしなきゃいかんとか、瓦を使いましょうとか、そういうちょっとひさしを出したようなデザインでなければ建ててはなりませんとかですね、結構細かい厳しいルールがあるんです。
私たちみたいに一般的に住んでいる人間はこう新景観政策がどんなものかっていうのはよく知らないの で、
う
ん、そうですね、細かい基準があるんですね。
あるんですよ。だからせっかく今度家建てたらですね、屋上でバーベキューテラス作ってやろうと思ってもですね、場所によってはできないわけなんですね。
あ、でも逆に場所によったらできる。そうですということですか。
だからあの、まあ、そこまで思い切ったことをね、これ京都やってるというのはですね、全国でも当時最先端の事例で、今はですね、あの他の町もやりだしてますけれども、
はい、
でもおかげでね、これ10年経った時にね、どうなったかと言いますと、今もう空前絶後の観光客ブームですね。
そうですよ、外国の方も多いですね。
で、みんな、まあ、あの広告減って自分のところの広告が減るのは嫌だけども、うん、全体的に町を見た時になんとなくこのなんてケバケバしさがなくなったというかね。
そうですね、
落ち着いた感じになってっていうことのであったりとか、結果として瓦屋根の建物が増えてですね、その三角屋根のなんかこう日差しが出たような建物が増えて、まあ、街並みがちょっと綺麗になったとか、いろんなね効果がやっぱり出てきてるというのがこの10年間なんですよね。
やっぱりその10年の間にこう私たちも慣れつつあって、ちょっと京都を出るとやっぱりこう広告物目につきますもん ね。
僕も他の街行きますと、もうなんかギラギラしてますよね。
してます。
すごいなと。
ネオンとかね、びっくりしますよね。
思いますしね。で、逆にね、あの他の街から見ると京都は暗く見えるらしいですよ、夜の景色がね。
そうか、そういうことですよね。
すごい薄暗いというか、まあ、それが京都らしくていいっておっしゃるんですけども、だからその差っていうのは10年経つとね、頑張ったなと思うし、その広告の撤去なんか本当に僕も実務やってて、やっぱりいろんな相談を受けるわけですよ。ね、
そうでしょうね。
その、なんていうか、もう一律ダメですからね。そう、例えば和菓子屋さんやったらいいとか、お寺やったらいいとか、そういうのもないですからね。
そうですよね。
だからそのそういうことまでやって徹底して強制撤去まで京都市頑張って、まあ、綺麗になったというところで賛否両論あるでしょうけれども、はい、今10年経ちましたということなんですね。
京都の街並み美しく保つためにということですよね。
そうなんです。で、京都市もですね、たくさんいろいろイベントとかシンポジウムをですね、こう10年経ったということでやってるんですよね。例えば、新しくできました京都府立 の京都学歴祭館っていうんですけれども、植物園の東側にあるホールではですね、はい、12月に総括のシンポジウムを行いますしね、あとは、新景観政策10年連続講座ということで、キャンパスプラザ京都を中心にですね、うん、シンポジウムも行われるようでございますのでね、あれなんですけれども、
これも一般の方が行けるんですかね。
そうですね、ぜひ参加費も無料でございますのでね、聞いていただいて、その、なかなか新景観政策というと馴染みがありそうでない、
ね。そうなんですよね。
一般市民の方もね、だからどういうふうなことが起こって、どういうふうになっていくのかというのをちょっと勉強してみるのもいいかなと思うんですけれども、
はい、
この景観政策はね、年々進化してるんです。
はい。
実は。で、3回目に書きました、この船岡山から山科は見えるのかという記事にもありますようにね、はい、できた時は、船岡山からの眺めをね、 大事にしなきゃならんっていうので、こう、まあ、さっき言った借景みたいなもんですね、
はい、
規制がかかってたんですけど、実はね、山科区までそれが入ってたんですね。地図の上で線を引きますからね。
あ、地図の上で線を引くから。
で、僕は山科区で住宅を設計したときに、その線の中に入ってましてですね、その出来立てのほやほやの条例で、船岡山からの眺めに入ってますから、船岡山のデザインに合わせてくださいと、この山科の住宅を言われたわけですね。
それは京都市から言われたんですか。
そう。で、いや、絶対見えへんしって言われて、船岡山に登ったことありますかと、僕、西人口やからね、もうしょっちゅう登ってるわけですから。ほんで、もう一緒に登りに行きましょうって言ったんですけど、一応条例は条例ですと。
その
見える見えないじゃなくて、そういう決まりになってますからということでね。融
通が効かないわけですね。
泣く泣くその船岡山のデザインにお客さんに説明して合わせましたけども、まあこういったところは1年後に改正されましたね、条例として。
やっぱりそれは、設計士さんからのお声で変わっていくわけですかね。
まあ現場の声ということで、やったり、まあ他にもそういう意見がそら出るでしょうね。
その
市民感覚で納得いかないですからね。
そうですよ、ね。
その条例はそうかもしれないですけど、
そうですね、
だからそういうふうなところを例えば直していったりとかですね、あとはその地域の特性にもきめ細やかにね配慮していくようなことがなされてるんですよね、うん、当然街中と例えば郊外とね、その違いますからね、求められるデザインの、細かさも、例えば郊外型だったら大きいもの建ててもいいしというようなね、とこもありますんで、そういうきめ細やかなことがどんどんどんどん行われて進化しているというのもこの景観政策の特徴ではあるんですよね、
やっぱ京都といえば京都駅ができた時はすごく画期的でしたよね、
そうですね、
あの時やっぱ京都らしくないっていう声も大きかったですが、あれは97年だったから建てられたということですか。
そうですね、あれはまさにその京都市が高さを追い求めてた時代ですよね。
あ、
高い建物いいんじゃないというような価値観の時に建てられた建物。
じゃあ2007年以降だったらわからない。
わからないというようなところになりますよね。でもまあ京都駅もそうですけれども、できて良くなりましたよね。
便利ですし ね。
にぎわいも出ましたし、今や何ですか、四条河原町と並ぶぐらいの繁華街になってますからね。
そうですよね。で色合いもなんか幸いこう派手な色じゃないですから。
そうですね。馴染んできましたということでね。まあ、京都の人、総論ね、そのできるまではうるさいんですよ。京都大学でもそうですけども。
なるほどね。
京都らしくないとか。
京都人の特質ですね。
で、できてしまうと馴染んできて、まあ、ちょうど10年ぐらい経つとですね、よええやん、ええやん、よかったと。前からそう思っててんとかいうのがこれ京都人
です。間口の狭い京都人ですから。
だからまず反対ありきから入りますけども、京都タワーもですね、今やその大反対だったんですけど、
らしいですね、
僕ら新幹線から乗って京都タワー見るとホッとしますからね、
帰ってきたって思いますよね、
だからまあそういう意味でですね、この新景観政策もどんどん馴染んできていい話になるのかなとも思いますし、あとはその保存ですね、街並みの例えば、はい、石畳のある風景とか町屋のお茶屋さんが並んでる風景。
そうですね。やっぱ花見工事とか良くなりましたよね。
良くなりましたでしょ。だからそういう保存再生っていうのも今まで以上に拡充されてるんです。だからそれを見に観光客が毎日来てね、雰囲気良くなりましたからというところです。はい。
はい。ではローバート市建築事務所へは、お問い合わせは電話番号京都 075-451-5777、451-5777、ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、それでは今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さえりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、京都空間創生術、この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。